ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。この2月1日から、誠実革命の第2ステージですね。これに入りまして、今までは僕は言いたいことがいっぱいあるもんですから、その一つ一つ、今日なら今日に、もう全部自分の言いたいこと言っちゃおうということでやってましてね。そうするとどうしても一方通行になりますし、あるこう、歴史なら歴史とか科学の一段面をこうスポットライトで照らしたようなことしかできないんですね。ですからもうずっと誤解は誤解のままっていうか、まあそういう状態で続いていますので、まあ、私はこう人がこう自分で考えるっていうことが非常に大切だと思っていることもありまして、まあスポットライトであるところをこう映し出して、それでみんながそれを見て考えるっていうのが素晴らしいと思ってたんですけども、どうもこれだけ蓄積しますとね、20年ぐらいもやってますので、蓄積しますと、やっぱりそれではちょっとどうかなと思って、2月1日から少しこう一つの点をじっくりやろうと。それから、そうですね、1年ぐらい前から結構コメント欄を見るのが私好きになってですね。で、コメント欄を見ることが多いんですね。だけど、ちょっと時間的にずれちゃうこともあってですね、その日に掲載したものをその日に読み終わるっていうことがなかなかできないもんですから、まあそこら辺は柔軟に考えてですね、これは2月1日か2日のですね、ものに対するコメントで、まあ、これものすごくいいやと思ってですね、今日取り上げました。私が話したのはですね、シンガポールを日本が攻撃して、プリンスオブウェールズとレパルスという戦艦2隻と、それからシンガポール要塞を陥落させたと。まあ、これにチャーチルがショックを受けて、イギリスは張り子の虎で、全世界をナースの海を支配し、植民地をものすごくいっぱい持ってたのに、これで張り子の虎であることがバレたと。まあ、プリンスオブウェールズとレパルスという最新戦艦が、今までなかった日本の飛行機だけによって、両方とも沈没しちゃったと。それから、シンガポールはですね、ものすごい要塞を作って、そこに8万5000人のイギリスを中心とした兵隊がいて、それに対して3万5000の、まあ、日本のですね、軍隊が攻めてきて、あっけなく一週間で落ちちゃったと。ということでですね、まあ、チャーチルは、張り子の虎つってませんよ。イギリス人に対する畏敬の念を利用して植民地を維持してたのに、これでイギリス人に対するアジア人の畏敬の念がなくなるだろうから、大英帝国は自分が首相の時代にその根拠を失ったということを言ってるんですけどね。まあ、それに対するコメントですが、これ素晴らしいコメントなんですよ。まあ、太平洋戦争は国を守るというより政治家も守るとか、上官を守るとかいう非人道的なもので、逆にアメリカ人は誠実に国やファミリーを守ろうとし、武田先生がご存じないだけであろうと思います。まあ、こういうご批判をいただきましてね。つまり、僕は昔から言ってるように批判があって初めて、物事ってのは明らかになるんですね。だから批判が非常に大切なんですよ。できればこれに本当は名前が入ってるとですね、お互いに人間対人間として、議論ができるんですね。ところが最近はこういうこう、なんちゅうかな、ネット文化って言いますか、まあこれは自分の名を明かさないからこそ自由にものが言えるっていう方がこの前ね、コメントに書いてあったんですが、僕はね、もしも、名前が分かんないと自由に物が言えないってことは言論の自由がないってことじゃないですか。だから、ちょっとおかしいなと思うんですね。つまり、あの人はああ言ったからって不利を受けたりなんかすることが、この現在の日本に多いってことなんで、それこそがいけないことなんですよね。僕なんかそれ、ひどい目に遭ってんですよ。なんかちょっと言うとね、武田はおかしいとか言ってすぐテレビ出演がなくなっちゃったりしますからね。これ、本当は憲法違反なんですよ。だって、その人が考えてることで、職業を失うわけですからね。それやっぱり憲法違反なんですけど。まあそういう日本になっちゃったんで、まあ名前がちょっとね、ユーザーなんとかっていう名前の人、VX4 っていう人なんですけど、まあそれでお話をさせていただきたいと思います。論点が2点あるんで、まあ1点、今日アメリカの行動っていうものと日本の行動っていうのを比較してみようと思うんですね。まず、第1回の今日はアメリカの行動というのが日本人はどう見ることができるのかということですね。ちょっとこれ地図を書きましたんですが、アメリカっていうのは1776年に、まあご存知のようにイギリスを追われた人たちがですね、メイフラワー号っていう船に乗って、 新しい大地を求めて、まあ、ボストンあたりに、上陸するんですね。まあ、大したもんですよ。この勇気っていうか。何しろ、全然未知の土地にですね、何十人だったかな。大した人数じゃないんですよ。300人ぐらいだったかもしれません。それが一つの船に乗って、まあ、昔のことですからね。ボロい船ですよ。帆船でね。それで着いて、そしてそこで開拓しながら新しい新天地を求めたんですね。ですからまあそういう意味ではアメリカ人のスピリットのあるっていうか勇気があるっていうかですね、そういうところがあるんでしょうね。まあそれからだんだんだんだん東海岸から拡大していきまして、内地に拡大していきまして、まあ全体として見るならばね、まず全体として見るならば、まあ、1850年、だいたい100年ぐらいの間に、今のアメリカですね、アメリカ大陸ってのは非常に大きいんで、今のアメリカ合衆国のある場所をですね、大体はイギリスから来た新しいアメリカ人が占領いたします。もちろんそこにはアメリカンインディアンが住んでおりましたので、インディアンを殺しながら、あとメキシコと戦争しながら、カリフォルニアに到達するわけですね。まあ、普通ですとカリフォルニアに到達しますとね、まあ、日本人もかつてそうだったと思うんですが、太平洋が広がってますから、普通はそこで諦めちゃってですね、まあ、太平洋これから先に行かなくていいだろうと、今までもう随分来たしということで、太平洋を渡っていくっていうふうに思わないんですけどね。ここがやっぱりアメリカ人というのは非常に勇気とか活力がありますんでね。嫌だと、カリフォルニアなんかで泊まるかというんでですね。で、まあ1800年ちょっと前ぐらいに、ハワイを、に軍艦で攻めていくんですね。で、ハワイを取ります。まあ、およそ1900年と思ったらいいですね。ハワイ取って。まあ、かわいそうな取り方をしたんですよ。ハワイ人にとってはね。いや、のどかに太平洋の真ん中で、そよ風に吹かれながら住んでたのに、突然アメリカの軍艦が来てですね。それもものすごい好戦的な人たちですから、たちまちのうちにやられましてね。それでその時に治めてたのが女王様だったんですね。カメハメハ大王の孫だったと思いますか。それが今でも行方がわかりません。まあ、殺されたんでしょうね。強奪されました。ハワイをですね。それからそれでもちょっとまだ我慢ができなくて、もう西へと行くんですよ。で、ちょうどその頃アラスカがですね、もともとロシアが占領してたんですけども、それを金銭でこれは買い取りましてね。まあ、アラスカはその頃ものすごく寒いから暖房もなくてですね、もう全然無価値のもんだと思われてたんですね。まあ、その後石油なんか取れるようになりまして、アラスカの価値というのも今では認められてるんですけど、まあ、当時ですね、は認められてない。それからスペインがその頃太平洋を結構抑えてましてね。それからフィリピンもスペイン領だったんですね。そこでアメリカは、スペインと戦争を仕掛けたんです。アメリカの方から仕掛けました。この詳細は僕のこのブログにも出てるんですけどね。アラモの砦の戦いとか、それからスペインとの戦争とかですね。こういうものは僕のブログに一つ一つ詳しく載っておりますが、結局フィリピンを取りました。その時に今言うサイパンとかガムとかね、こういう太平洋の島々も全部取りました。ほぼ太平洋全域を取ったって言ってもそんなにいい間違いではないんですけどね。そうしますとアメリカはですね、ボストンあたりの東海岸に上陸した後、陸地をずっと占領して、さらに海をもう日本の際まで来たのがですね、1900年の進出戦ですね。したがってアメリカってのは膨大な国になりましてね、ニューヨーク、ワシントンのところから、まあ、いわば日本の際まで、それからフィリピンまで全部取っちゃってね、フィリピン植民地にしました。これが大体日本がアメリカと戦争する時のものなんですね。アメリカ国民って、本当の意味のアメリカ国民っていうのは、アメリカ合衆国にしか住んでませんから、日本から言えば、まあ地球の裏側っていうよりかはちょっと近いんですけど、ほぼ地球の裏側に相当するところに、アメリカ人っていうのもちょっと定かではないんです。アメリカ人っていうのは、ほとんど移民ですのでね、アメリカに住んでる人たちというふうに言うべきなんでしょうね。だからその時にはもうインディアンはですね、何百万人といたんですけど、ほとんどが殺されて、それで本当に絶滅寸前になりましてね。まあ、いわば保護対象になりました。もともとはインディアンがアメリカ合衆国の土地に住んでたんだけど、どんどんどんどん殺されて、まあ、この殺し方っていうのを僕のブログに紹介してますけども、 まあ、残虐でひどいことで殺していくんですね。それでまあ、1850年までには今のアメリカ合衆国に、ほとんど外国からアメリカに移住してきた人たちが、まあ、アメリカ人ということで、作りますね。アメリカインディアンって言い方は良くないということで、少し前に、変えたんですけども、ネイティブアメリカンって変えたんですが、アメリカインディアンの方がね、いやそんな名前なんか変えなくていいと、俺たちは誇りある民族だと、別にアメリカインディアンでも何でもそんなことは言い方はどうでもいいんだって言って、今でもアメリカインディアン使ってますんでね、僕もそれに従っております。そして1900年まで行ったんですけども、アメリカはまだ西に行きたいんですよね。まあそういう西への衝動っていうふうに言うんですが、専門的な用語ではですね、アメリカの西への衝動、何も理由はないんですね。国民を守る、まあこの反論ではですね、アメリカ人は誠実に国やファミリーを守ろうとしって言うんですけど、そんなことはないんです。なんでかっていうと、あのアメリカの国はアメリカ合衆国で、別に太平洋じゃないんですね。日本とは全然離れているんで、まあ、アメリカ人が特別な衝動を持たなければ、まあ、日本とは必ず友好関係を保てるはずなんですよ。これだけ遠いですからね。日本がアメリカに侵略しようと思ったことは一度もありません。アメリカがペリーが浦賀に来たときは、あれは主に捕鯨船の補給なんかに、まあ、問題があったんですが、まあまあここまで来なくていいだろうと、まあ、日本もね、カナダとかチリとかそっちまで行かなくてもいいよというような感じなんでね、まあアメリカ人が友好的な考えを持ってたら、日本にイチャモンをつけることなかったでしょうね。だけども、まあとにかく1900年には、アラスカから太平洋の島々、フィリピンまでの線まで来てたんで、次は日本なんですよ。順番、これ線を見るとわかりますけど、次は日本だっていうことで、まあ、日本にイチャモンをつけてきたわけです。この時の日本側の考え方というのは、次の回にちょっとまとめてやりたいと思うんですけども、まあ、いずれにしてもこれ取ろうということで、これが戦争になりました。まあ、太平洋戦争って言い方は、アメリカが太平洋で戦争したからであって、アメリカ語ですね、英語ですね。日本は大東亜戦争って言ってるんですけども、まあ、もちろん日本は中国でも戦って、シンガポールでも戦って、ビルマも戦ってますんで、まあまあ太平洋っていうのはこの前の戦争の一部なんで、まあ大東亜戦争、アジアの戦争というふうに言ってるわけですね。だからこの人が太平洋戦争っていう言葉を使ったのは、戦後ですね、アメリカに日本が占領されてる時に、アメリカ軍が太平洋戦争って使わなかったらみんな罰したんですよ。だから日本人はしょうがないからもう負けたからね、太平洋戦争っていう名前を使っております。そしてそれで日本を今度1950年までに、1945年ですけどね、正確に。1945年までに日本を取りました。それでも止まらないんですよ。それでね、朝鮮戦争と起こすわけですね。次、朝鮮まで出てくるんですよ。やっぱり西に出てきたいんでね。まあ、朝鮮戦争がだいたい1950年。から1960年になると今度ベトナムに攻めていくんですね。これ見るとわかりますよね。理由はいろいろつけてるんですよ。なぜあそこに行かなきゃいけないか、なぜあそこに行かなきゃいけないんだっていうことを、もちろん理由はいちいちつけてるんですが、簡単に言えば西に行きたいんですよ。それで朝鮮戦争をやって、まあ、韓国しか取れませんでしたけどね。でベトナムは一時全部取っちゃったんですけど、やっぱり北ベトナムの力が強くてですね、まあ、現在はベトナムからやや追い出された感じになってます。それからさらに西に行こうということで、アフガニスタン戦争ですね。アフガニスタンまで行ったのが、まあ1900何年でしたかね、80年ぐらいにはアフガニスタンまで来ました。さらには、まあその前にソ連がいたんですけど、アフガニスタン戦争があって、まあ言い方はいろいろあるんですね。アフガニスタンには憎き、なんか、集団がいると。テロ集団がいるとか。まあ、だけどまあ、世界はいろんな国なんでね。アメリカ人がアフガニスタンの政治勢力を批判するってのはちょっと行き過ぎなんですよ。いや、批判してもいいですけどね、口で。軍隊を出して殺しまくるってのはちょっとやりすぎだと僕思うんですけど、これはもう人によって考え方違います。この人は、アメリカ人は誠実に国やファミリーを守るっていうことですから、アフガニスタン戦争なんかについても、アメリカが正しいって言われるかもしれませんね。それからイランと戦争をして、それからイラクとフセイン大統領と本格的な戦争をしました。フセイン大統領は非常にいい大統領なんですね。あれはまあ日本のマスコミがアメリカのやっぱり主流馬に乗ってですね、えらいひどい報道をしましたけども、 イラクって国は非常に難しい国で、クルド族なんかもいますしね。まあ、まだなかなかイギリス、フランスがですね、この地域を占領して発展させなかったもんですから、まあ、独立間もない時期で、まだ国づくりを一生懸命やってるっていう時期だったんですね。まあ、それを民主主義なんて言われたってね。それは、なかなかすぐ最初から民主主義っていうのはいかないんですか。まあ、イラクを攻めて、イラクの大統領を殺して、さらにシリアとか。で、ちょうど、そうですね、ヒラリー副大統領の時代に、国務長官時代ですね。ヒラリー国務長官時代に、ついにリビアを爆撃しますね。で、リビアの指導者、カダフィを殺しますね。まあ、そこまで行ったんだけど、ちょっと母国のイギリスに近づきすぎたというんで、まあ、大体そこから引き上げて、まあ2000年ぐらいにですね、2000年から2000、今はまあウクライナの戦争やってますから、その意味ではもうちょっと西に行ってるのかなと思いますけど、ウクライナの戦争って実質的にアメリカですから、武器を供与してるのもアメリカだし、ウクライナ軍を作ったのもアメリカなんでね、アメリカなんですけど、まあ、そういう意味ではやってるんですね。で、この西へと進む、全世界を自分のものにしようという流れは、かつてイギリスがやったんですね。かつてイギリスがやった。それが僕の説明しているシンガポール。これイギリスはね、今度ね、基本的には東へ行ったんですよ。東へ行って、まずアフリカの3分の1ぐらいを植民地にして、喜望峰を回ってインドに行ってインドを植民地にし、それからまあ、ビルマ、マレーシアっていうふうにどんどん攻めていって、あとオランダがインドネシアにいましたからね。アメリカはフィリピンにおりましたから。まあ、そこら辺で終わったと。まあ、いうことですね。まあ、全世界の白人による占領。まあ、ひどい植民地政策をやったわけですね。で、この方はですね、僕はこの方は非常にいいと思うんですよ。なんでかって言いますとね、本当に正直に言っていただいたので、これが大切だと思うんですよ。戦争が終わってから70年間、日本人は反論されるのが嫌だから、ね。全然この話は非常に今後の日本にとって大事なんですよ。ね。日本は国を守るとかいうことじゃなくて、政治家とか上官を守ったんだと。アメリカは誠実に国やファミリーを守ろうとしたんだと。イギリスもそうなんだっていうことですね。ただね、イギリスっていうのはこの前のシンガポールはまだアメリカのことを言ってないで、イギリスのことを言ってるんですけども、まあ、アメリカでもイギリスも似てるんですが、イギリスが発展していく頃ですね、スペインなんかのはもう勝負にならなくて、もうスペインにいつも負けてた頃は全部海賊行為だったんです。イギリスはスペインの船がこう、なんか貴重なものを輸送してるとそれをバーッと海賊で奪っていくっていうね、そういうことをずっとやってた国なんですね。海賊国なんですけど、まあそれがどんどん発展して7つの海を支配する大英帝国になった。この大英帝国っていうのは国が小さいですからね。イギリスって国が小さいので、とても多くの植民地を、何しろカナダ、インド、オーストラリアみたいなでかい国ね、占領してましたんで、ね、まあイギリスもアフリカはだいたいエジプトからこうずっと南アフリカまでずっと縦に、南北に、ほぼイギリスの植民地でした。それも大変ですよ。だから張り子の虎が必要だったんですね。まあチャーチルに言わせれば、イギリス人に他の国民が依附する。そういう感情を持つことで、大英帝国を維持してたということですね。まあ、最も、あと恐怖ですね。まあ、インドなんかですと、有望な若者は全部両手首を切ってしまう。というようなことをやってたんですね。両手首を切るっていうのは仕事がほとんどできなくなるんですけど、生きていくことはできるんでね。まあ、そういう方法を取ったわけですね。で、まあ、話がアメリカに急に行っちゃうんですけども、僕はこの方がもう一回僕に反論してもらいたいと思ってるんですが、これね、アメリカは日本を攻めることがなぜ誠実に国やファミリーを守ろうとしたのかっていうことをまず説明してほしいんです。コメント欄でもどこでもいいですから。なぜアメリカは日本まで攻めなきゃいけなかったのかっていうことですね。その時の日本側の態度がどうだったかっていうことは、シンガポールで攻める時の日本側の判断がどうだったかってことは次回お話しいたします。私がここで言いたいのは、議論は一つ一つやって、お互いのこう考え方をこう、日本のために統合していかなきゃいけないんですね。まあ、今度のこのコメントでね、多少僕がご注意申し上げるとしたらね、論そのものじゃなくて、これはもう、これを書いた人のご意見ですから、別にご意見はご意見でいいんですけど、 武田先生がご存知ないだけであろうと、これはいけないんです。お互いに尊敬して話をしないんですね。お互いにこういう話をするときは、相手もちゃんとした知識を持っておられるんだろうと。だから、例えばここで書いたら、アメリカ人は誠実に国やファミリーを守ろうとしたとお書きになっているので、その事実はどれですかというふうにお聞きすることがまず第一なんですね。で、自分が知らないから、相手もいい加減だろうって思っちゃいけないんですよね。自分が知らないことも相手が知ってる場合がある。知ってる場合があるっていうか、まあ知ってると考えて。だから、この最後のね、一文は、むしろ議論を混乱させると思います。武田先生は十分ご存知だろうけども、私とは考えが違う。これが正しいんですね。それじゃあ僕は今度、なぜアメリカ人はこんな太平洋を越えて日本まで占領してきて、なんで誠実なんですか？これがファミリーを守るっていうこと、どういう関係があるんですか？ファミリーはどこに住んでおられるんですか？こういうふうにね、聞くということが非常に大切だろうというふうに思いますね。ハワイ奇襲のことを言われるかもしれませんので、そこだけ言っておきますと、ハワイっていうのはアメリカではありません。もともとですね。ハワイ人の国ですから。まあ、それについてのこの方の、いや、アメリカはハワイだって、まあ、言うお考えかもしれませんけども、アメリカがハワイになったのは、私たちの今戦争が終わって70年ですよ。戦争が始まったのは、アメリカがハワイを取って40年です、わずか。ですから、ハワイの人はもう全然そういう気持ちがしてません。アメリカがハワイに軍港を置いてた時は、ハワイの人は、なんだという気持ちだったですね。軍艦で来て占領して、僕らが平和な生活してるのにっていうのが、その時の気持ちですね。まあ、そういうことで、まずぜひね、まあ、コメント僕ね、一応目通してるんですけど、今度見過ごすかもしれないんで、もし見過ごしたら、まあ、先生、あれ反論来てますよ、ということをどなたかが教えてくれると、さらにきちっと議論できる。この話は、どうしても話しつけといた方がいいんですよ。要するに、意見を一致させる必要ないんですけども、それぞれの立場の人の事実は整理して、僕の頭にも、アメリカ人が誠実な国であり、ファミリーを守るために戦ったなんて、全く私今思ってないんですよね。だけど、私は間違ってるかもしれない。こういう事実があるっていうかもしれないですからね。やっぱりそれを、僕は学ばなきゃ。人の意見っていうのは、その人が持ってる知識によって出てきますから。知識はいつでも直せますからね。事実ですから。まあ、これで少し、この誠実革命のこの、ひばりクラブがね、一つ前に行くんじゃないかと思って非常に期待しております。よろしくお願いいたします。